NPO 法人隣の介護代表理事川内潤と
介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです。3月に入りました。隣の介護のラジオ、これ5年目のスタートということになりますけれども、今月も川内さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。まあね、5年ですか？ 5 年？
5 年目です。
5年目、まあ、やってる方としては丸4年経ちまして、そうですか。いや、もう全然実感が、ない感じではありますけど、まあ、こうやって続けて、来られたのは、本当にこう、聞いてくださってるリスナーの皆さん一人一人の、方のおかげだな、と思うので、もう本当にありがたい。まあね、始めるときには、まあ、どれぐらい続けられるのかなと思ったりとか、まあ当然ね、この隣の介護の、法人としての取り組み全体から考えても、どういう展開がとか、どう続いていくのかということは多分、そうですね、4年前は、あまりしっかり描けてたかどうかは、ちょっと不安ですけど、まあでもおかげさまでね、本当にしっかり形になったりとか、いろんな、まあ、公的なところを含めてですね、提言ができたりとか、しているので、まあ、一定の成果は、得ているのではないかとは思うんですけど、まだまだやらなければならないことがあるなというのもそうですけど、まあでもね、焦らず、粘り強く、まあ、自分たちなりに続けていくというのが、おそらくうちの法人の特徴っていう言い方でいいんでしょうか。なんか、スタンスなのかなと思うので、まあ、ぜひね、皆さんも、緩やかに、程よくお付き合い続けていただけると嬉しいなとは思いますね。はい。
本当ですね。スタートしたのがね、本当にコロナの始まりとともにっていう感じでしたから、
そうでした。
いろんな意味でね、こういう、はい、まあ、介護とか、なんていうんですかね、こういうエッセンシャルワークとか、そういったところにね、すごく、注目も集まってきた中でもありながら、見えないもののね、こう、相手にした日々っていうね、中で、こう、まあ、1ヶ月に1回ですけど、こうやって収録という形でやってきたのですけれどもね。
まあ、そういう意味で言うと、本当に、多分、いろんな、その生活に対する価値観が、急激に変わった、この数年だと、思うので、
そうでしたね。
それは、多分、多くの方がその変化っていうものには、相当、振り回された、期間だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、だから私はこうね、今普通に生活されているだけでもその変化とうまく付き合ってきたというところでは、皆さん本当に頑張られてるんだろうなとかって思うし、まあ本当に大変な時期ですよね。まあまだそれが続いてるという言い方もできるかもしれないですけどね、でもなんか後から振り返って、まあああいうこともあったけど、まあそれはそれでと思えるぐらいいい振り返りができるような、こう心持ちでいたいとは思いますけど、まあなかなかね難しいけど、まあでも、
まあ、渦中はねなかなか、
そうですね、そう本当にそう思います。
でもそういうね、ちょっと辛い、こうちょっとしたこうね、気持ちを少しここで出していただいたことがね、なんかちょっとでもちょっとでもこう背中を押せていたら嬉しいですね。
なるほど、そうですね、このラジオの中で、まさにここで、まあ皆さんのお悩みに答えていたりとか、まあ今の現状を解説したりとか、することで、そうですよね。その、今起きていることの捉え方というか考え方みたいなものを、 皆さんの中でちょっと違った角度で見るような機会がこのラジオの中で提供されていたら、それは素晴らしくありがたいというか嬉しいことです。とってもありがたい場をいただいてるなとは思いますよね。
そうです。もう私もめちゃめちゃ、はい、学びになりましたよ、4年間個人的には。
ああ、本当ですか。ああ、なんかそう言っていただけると、なんかね、まあね、だからまあ、まあ程よく、
はい、
ね、これからも続けていけたらいいのかなとは思うので、
はい、
まあ
はい、
特に、このペースでゆっくりと、
はい、
でも粘り強くしっかりとやっていけるといいんじゃないかと思うので、
そうですね、
いや、
はい、
ぜひね、
引き続き、
皆さんも引き続きよろしくお願いします。はいはい
はい。まあ、川内さん、今でも2月の末で収録日なんですけど、今月も結構、はい、飛び回って、
ね、
出張、北からね、
そうですね、いろんなところに来た、
はい、
そうですね、北から南の方まで行って、来ましたけど、北海道に行ったりとか、
はい、
大阪に行ったりとか、ね、徳島に行ったりとか、四国に行かせてもらったりとか、
はい、
ね、もう本当にだからこうやってこういろんなところにご縁をいただいて、その場所に出かけて、そこでね、いろんな方と知り合ったりとか、まあそこで、一緒にこう、まあ当然私がやれることで介護ぐらいの介護のことをこう考えたりとかできるので、いやなんか、本当にこう、
はい、
私としても本当に勉強になるなと思って。うんうん、
本当ですよね。ね、まあ、だからこのテーマって本当にみんなのテーマですよね。
確かに。
今はね。
確かにね。そうですね。うん、まあなんかね、家族の介護の話とか、うん、で、介護と自分の生活の話なので、うん、そうですね。だから、ね、関係のない人がいないテーマなのかもしれないですけど、でも、やっぱり、ね、本質を問われるというか、生き方みたいなところに触れる話だろうなと思うので、なんか、それを、はい、一緒に皆さんと考えていけるといいなとは思いますけどね。はい。はい、
そうですね、そうですね。で、まあ、ちょっと東京もこの2週間ぐらいですか、なんか雪は降ったかと思えばね、20度超えちゃったりとか、もう大変な天候になってるんですけれども、まあ、無事ね、移動は大丈夫だった。
ああ、そうです。
ね、
うん、よかったです。だからね、本当にこうやって無事に仕事ができてるだけでもありがたい、と思いながら、また続けられるといいなと思いますね。はい。はい、
そうですね、
頑張ります。で、
はい、はい、よろしくお願いします。それで今回なんですけれども、
その、
まあ、徳島の方で、はい、川内さんが研修講演会ですね、されてきたところが NHK さんの方で取り上げられているということでご紹介させていただきます、はい、家族の介護やケアなどをしている子どもたち、はい、いわゆるヤングケアラーへの支援を学ぶ研修会が開かれ、親の職業や収入に関わらず介護に対する価値観次第で起きる問題であることが紹介されました。徳島県庁でヤングケアラーへの支援について学ぶ研修会が開かれたということで、まあ、自治体の担当者とか福祉の施設の職員の皆さんが、はい、60人ほど参加されたということで、はい、ここで川内さん講演されたということですよね。はい、
そうですね、はい、そうでした、はい、ね、本当に貴重な機会で、まあ、そのうちの法人が、ヤングケアラー白書というのを作らせていただいて、独自の調査をやっていて、はい、まあ、その、ヤングケアラーの子供たちではなくて、うん、その家庭にいる大人たちの意識を調査するという、ちょっと変わった調査なんですよね。うん、で、これなんでやろうかと思ったかっていうと、まあ、うちの法人って、まあ、いろんな一般の企業さんに出張して、で、そこで、個別の介護の相談を、乗るわけですけど、でも、なんかこう、よくよく聞いていくと、なんかこう、意図せずに自分の子供、まあ、なんかその大人たちからすると子供、だから、ご高齢の方からしたら、孫とかだったりするわけですけど、まあそういう、その家庭の中にいる子供を、なんか、介護に巻き込んでしまう。うんですよね。我が子を本当に全く意図せずヤングケアラーにしてしまう その私たち日本人的意識があるんじゃないかなということを相談の中で気づいてきて、いや、だから例えば、はい、いや、もう親たち心配なので、二世代住宅、介護を理由に二世代住宅にして、一緒に住もうと思うんですとか、なんか、うちの、母親を、田舎から呼び寄せて、で、一緒に住んで、家族みんなでなんとかやっていこうと。しかも、孫であるうちの息子とか娘がおばあちゃんに声かけてあげると、おばあちゃんはすごく喜んで、僕、自分なんかが声かけるよりかは、よっぽどいいんです、みたいなことをおっしゃってたりとか。だから、なんかこう、良きことのように、その場面が語られたりとかするんだけど、でも、まあ一応こういう仕事してる人間からすると、もうすごいドキドキするわけですよね。それは、そのことに対してのリスクというのは何かご存知ではないのだなというか、でも一方でね、私たち日本人として考えると、それがなんかうなずけるわけですよね。一市民としてというか、一その家庭人として考えたら、あ、確かにそういう考え方になるだろうなと思った時に、あ、これをなんかこう、ヤングケアラーがどういう意識のもと、その生まれやすいのかみたいな家庭の中の意識を、そのヤングケアラーがいらっしゃるそのご家庭といらっしゃらないご家庭を200ずつ同じ質問を投げて意識を比べていくみたいな調査をやってみたんですよね。で、その結果を発信しながら、まあ研修会で語りながら、じゃあ私たちが今できることって一体何だろうかみたいなことをみんなで考える場だったんですけど、はい、やっぱりこう、ヤングケアラーだよね、君とかって言って、ね、いやだから相談しなきゃいけないんだとかってすると、やっぱりこう、関係性ができてないのに、いきなりなんかそのヤングケアラーとかっていうレッテル貼られて、で、いや、そんな、自分には必要ないみたいなことに、まあ、なってしまって、結局支援が届けられないんじゃないかと。で、実際まあそういうケースがたくさんある中で、うん、さてじゃあ、私たち大人って何が彼ら、彼女ら、ね、子供たちにできるんだろうみたいな話なんですけど、
はい
はい、まあ、そこでいろいろ出たのはやっぱり、その、まあ、そこにはそのヤングケアラー当事者の方、元ヤングケアラーの方々がオンラインでも参加して自分たちはこういうことで救われた、でもこういうことが辛かったんだみたいな話もその中で出ていたんですけど、で、まあ、あったのはやっぱりその普段からの発信ですよね。で、ヤングケアラーってどうしてその厳しい状況になるのか、どういう状況がヤングケアラーなのかみたいなことを、まあ学校現場を中心に発信されていくことが結果として、その、私たちが気づくっていうのもそうなんですけど、子供たちが自ら気づく。自分ってちょっと、あれっていうような気づきが持てるような仕組みはあった方がいいんだろうな、というのと、はい、やっぱりこう支援を届けるのが目的なわけだから、なんかこう、ヤングケアラーを発見するのは目的ではないわけですよね。うん、発見して支援届けるのが目的だとすると、発見した時のその関係性づくりというのを私たちはもっと対話をしながら、考えていかなきゃいけないフェーズなんじゃないかなということとか、で、やっぱり私たちの中にもどこかで家族で介護するのがいいことなんだろうなという、そのまあうちの法人が使っている単語で言えば親孝行の呪いみたいなものが、みんなにかかっていて、
はいはい
はい、で、どうしてもその私たちもそのフィルターがあるから子供たちにいい声かけができなかったりしてるんじゃないかとか、なんかいろんな深い議論がされていったかなと思うんですけど、はい、なんて言うんですかね、そのまあまあこれからいろんな支援が子ども家庭庁さん含めて、展開されて、まあ検討されていくんだけれども、まあここまでの、その、支援策からすると、窓口を作ってもなかなか来ないねっていうこととか、で、じゃあそのコーディネーターさんがいるけれども、どこまで 子どもたちに寄り添う伴走的な支援ができるんだろうかということとか、でうちの法人が提言させていただいてる、そのそもそもヤングケアラーにしないという支援みたいなものはもう少し検討されてもいいんじゃないかなとか、なんか少しずつこの、ヤングケアラーといわれる子どもたちに対する支援がバージョンアップされたりとか、まあやっぱり議論を重ねていくっていうのがすごく大事なんじゃないでしょうかというようなことが、うん、議論されたと思っているので、で私もだから別に、自分がヤングケアラーの支援にすごい、実力があって特化できていて、何かがやれてるっていうわけではないので、もうちょっと皆さんとこう議論しながら、うん、本当にうちの法人としても、
まあ、現場 そうですねでやってる方との
そうですねどうできるかなという感じだったんですよね、だから、まあ、本当に私としてもいい勉強になったなと思うし、やっぱりうちの法人でも、まあ、間接的ではあるけどそのヤングケアラーが生まれそうな現場の相談っていうのを受けるので、うんうん、
はいはい、
もうしっかりそこはあのこれからも、サポートしていきたいなとは思いましたね、はい、
そうですよね、まあ、子どもたちがね発信なかなかできないから、こうやっぱり大人が気づいていくとこの意識をね、やっぱ皆さんにこうちょっとずつこう、
そうね、
あの意識づけがねできていくっていうことがもうかなり重要なポイントになってくる、
そうですね、気づくことも大事 で気づいた後私たちがどう支えるかも大事
で、
なんか焦って支援しようみたいなことをすれば、うん、むしろ向こうが離れていくわけだから、うん、やっぱりそこを もっと考える必要があるだろうと、そうそうっていうのと、まあさっき言ったようにその、本人が気づいてもらうような普段からの発信みたいなもの、
ああそうですね、そう、
まあ、やっぱり大事だろうなと、
前の段階でそういうのがあるんだっていうこと
ですね、そうですね、
でひょっとしたらこれ自分かなって思えるっていうことですね、
そうね、
うん、
そうね、そうね、いやだから、まあ、まあ、あの形は全然違うんですけど、私が、
うん、
そういろんなね角度から、うん、考えた方がよくて、まあ形違うんですけど、うん、私がその企業の中で展開してる、うん、その、
はい、
セミナーだったり個別相談も、
はい、
最初支援に入った時はもう全く相談なんか来ないわけですよ、で、それを、うん、いろんな形で、コラムを発信したりとか、セミナーを繰り返しやったりとか、少しずつ会社の中の仕組みに、入れていってもらったことで、だんだん相談が増えてきて、で、自分で気づいてくる人が増えてきたっていう感じなんですよね。
はいはい、
だから、なんかこの形を、応用してもらえたらありがたいなとは思ってはいますかね、はい、
そうですね、やっぱこう引き続き本当に大事な問題だと思うので、
そうね、
はい、
はい、
大事っていうのかな、まあね、本当に親孝行っていう ね本当に大きな言葉がやっぱり日本人には
ね
身についているっていうところをまたね、
そう
再認識した感じですか、
ね、でもね、でも子供の、ね、未来って、ね、うん、一定の年齢までは大人がやっぱり、
うん
うん、サポートしてあげる必要があるかなと思うんですけど、でもそれがなんか家族介護とか家族の世話によって、
うん、
毀損されてしまうのは本当になんか悲しいことだなと思うので、いやーなんとか、でもそれってまずは私たち一人一人の意識にかかってるんだと思うんです。そのことをこれからも発信し続けたいなと思いますね。
本当ですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオ@老人-介護.comまでお送りください。